私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように、アーメン。どういった脈絡での発言なのか覚えていないのですが、私は中学生であった時のことです。社会科の先生が授業の中で次のように言ったことをはっきりと覚えています。敵を愛しなさい。聖書はわけのわからないことを言っていますが、と。牧師の息子として直ちに反論したかといえば決してそうではないのですが、いまだにその場面を覚えているのは、何かこう引っかかるものを持っていたということでありましょう。敵を愛しなさいという教えを聞いて、多くの人は同じように、わけがわからないという感想を持つに違いありません。なぜなら、一般的に考えると、敵とは決して愛の対象とはならない。愛どころか憎しみの対象となるべき相手を指すからです。それを敵というのです。そのような一般社会からするならば、今日主イエスが敵を愛しなさいと教えておられることは、常識外れの理想論ということでありましょうか。愛するということについてご一緒に考えてみたいと思います。子育ての本だったと思いますが、おおよそ次のように書いてあったのを覚えています。十分に愛されて育った子供は、自然、人を愛することができるようになる。愛されることが少なかった、あるいは不足している子供は、人を愛することができない、あるいは愛することが難しい。ここで言わんとしていることは、愛というものが自然発生的に人の内から湧き上がってくる感情なのではなく、周囲の誰かから受けた愛が、その心の内にこう蓄積されて、やがて外に、すなわち誰かに向けた愛となって現れていくものだということです。ですから、愛されたという経験が乏しい中で育った子供も、すなわち愛がそのうちに満たされていない子供は、愛するというそのものがよくわからないと言われます。その心に十分に愛が満たされていないからです。このように理解してまいりますと、人はその成長段階において、いかに愛を受けて育つかということが重要な要素となるということが分かってまいります。かつて、青少年伝道の学びのためにアメリカに滞在していたことがございました。今から15年以上前のことですが、当時の私が個人的に追いかけていたアメリカのリサーチ会社、いろんな調査をし、それを情報化して発信していく、そういう会社でありますが、当時、十数年にわたる調査の結果として、 青少年を健全に育てる40の要素という文章を公表しているのを見つけたことがございました。それによると、まあ本人はもちろん家庭に関する要素がその半数ほどあるわけですが、私の目を引いたのは、残りの半数は、周囲の大人たちや地域社会に関する要素であったということであります。つまり、一人の青少年を健全に育成するために、まあ、本人や家庭が様々な事情でその要素を満たせないとしても、少なくとも周囲の関わりによって半分は満たすことが可能であるということに、まあ、気づかされたわけであります。また、青少年を主な対象とした仲間づくりの活動も学びましたので、それを活用して青少年を健全に育てる周囲の働きかけになりたいと考えたのであります。そのために地域社会に働きかけ、地域社会全体で若い世代を育てることを推し進めたいと考えるに至ったのでした。帰国が迫り、新しい任地も決まったとき、私はアメリカから新しい任地にあたる自治体と小学校の連絡先を調べ、それぞれにメールを送りました。結果は惨々たるものでありましたが、帰国後には自治体に何度も足を運び、また学校にも連絡を取ることを続けました。その折、市内の牧師が集まる会合があり、出席する機会がありました。自己紹介をしていく中で、隣に座っている方がカトリックのシスターで、短期大学の学長であるということを知りました。その会合の帰り道で、その方と一緒になりましたので、私が考えてきたことをお話しすると、興味深いと言ってくださり、担当の者に伝えましょうということになりました。数ヶ月が経ち、私も諦めていた頃、短期大学の担当者の方からお電話をいただき、学校の修養会の講師に来てくれないかという話でありました。最初は講演会をしてほしいという ご提案でありましたけれども、講演ではなくて活動を提供したいということをこちらから提案をし、当日午前は体育館で、午後は大教室でそれぞれプログラムを提供することができました。この学校では次の年にも一日プログラムを提供させていただきました。一昨年、娘が小学校に入学した際、学校からいただいたプリントを読んでいると、その一枚に、横浜市教育委員会が地域コーディネーター養成講座の受講生を募集していることを知りました。そこに謳われていたことは、15年前にあのリサーチ会社が報告していた学校と家庭、そして地域が協力をして子どもたちを育てる必要があるということでありました。 もう心からやったーという気持ちで養成講座を受講したいと思ったわけですが、そこには学校長の推薦が必要であるとありました。入学式で遠くに学校長を見ただけで顔もよく知らないし、ありさまでした。学校に接点があるとすれば、娘の担任の先生です。そこで担任の先生に手紙を書き、こういう理由で学校長の推薦が必要なので、何とかしてくれと、こう、手紙を書きました。後日、学校長と面談、急遽推薦していただくことができました。一年間の養成講座を受講し、地域コーディネーターとして委嘱されました。現在では PTA にも携わっておりますが、それは地域と学校と連携して、子どもたちを愛し育む地域社会となるなら、子どもたちは安心して成長するでしょうし、それは地域社会にとっても益となるのだと思っているからです。藤ヶ丘教会では、宣教40年を機に、地域に働きかけることを宣教計画に組み入れ、取り組んでまいります。参りました。最も良い具体的な例は虹の広場であり、また CS も地域に働きかけてきた活動の一つであります。同じように、私のこの PTA 活動を位置づけられていることをご理解いただければと思います。決して牧師個人の趣味ではなく、藤ヶ丘教会の宣教計画にのっとった活動であると思っています。現に学校や地域の方々に会長としての私がルーテル教会の牧師であるということ、そして同時に教会の存在も認識していただくことにつながっているのです。いずれにしても、人がその成長する過程において、周囲から愛される経験をすればするほど、人を愛するということ、そのために、教会としても、地域社会の一員として、学校、地域と、様々な形で連携していければと思っております。さて、一昨年の聖書月間の集まりだったと思いますが、皆さんへのアンケートを通して、よくわからない聖書の言葉について、質問コーナーのような時間がございました。質問が読み上げられ、私が短くコメントをしていくという形式でやりました。その中で次のような質問があったことを覚えています。聖書に敵を愛しなさいとありますが、敵とは誰ですか？あらかじめ準備することなく質問に答えていくという形式でしたから、私は思いつくままに答えてまいりました。最初に申し上げたのは確か、皆さんは敵は誰だと思いますか？このように問いかけたと思います。そして次に申し上げたのは、敵とは私たちのことです。このように申し上げたと思います。聞いていた多くの方々は、それを聞いて、驚いたような顔をしているのを覚えています。おそらく参加者のほとんどの方は、 私の敵とは誰かと考えていたに違いありません。それが自らを真ん中に置いて物事を捉えようとする私たち人間の思いだからです。これまでも何度か申し上げてまいりましたが、私は人が聖書を読むとき、人の思いに従って読もうとすると、そこに示される神の思いを受け止めることができなくなる。このように思っています。そうではなく、そこに示される神の思いに耳を傾けていこうとすることが、聖書を読み、理解するために欠かせないことなのだと思います。敵を愛しなさいという教えについても、人の思いに従う限り、わけのわからないことを言っているとなってしまうのだと思います。敵を愛しなさいというこの教えを、人の思いに従って読もうとするならば、私の敵とは誰か、このようになってしまうのは当然のことでしょう。そしてその敵を私はどのように愛すればいいのだろうかと思うわけです。これが聖書の聞き方だと考えるのです。敵を愛しなさいというイエスの教えを前に、私たちは、私の敵は誰で、その人をどのように愛したらいいのか、と、こう、順序正しく考えようとするわけです。これが人の思いに従って聖書を読むということでありましょう。ところが、神の思いに耳を傾け、それに聞いていこうとするとき、敵とは誰かではなく、私自身であったという事実の前に私たちを立たせるのです。私こそがこの敵であったと気づかされるとき、同時に私たちは、しかし敵であるはずのこの私が愛されたのだという驚くべき事実の当事者であるということを知るに至るのです。つまり敵を愛しなさいという教えは単なる理想論を掲げているのではなく、何よりもまず主なる神がその罪のゆえに神に背く私たちをそのまま愛されたという事実が前提とされているということなのです。キリストの十字架の出来事です。生まれながらにして罪人である私たち。神の御心に従えず背いて生きる私たち。それは紛れもなく、神にとって敵とみなされても仕方のない私たちであります。その敵を許すため、キリストは十字架の上で死なれたのでした。これが敵を愛しなさいと言われている方が、まず私たちにしてくださったことなのです。この愛によって、今私たちは生かされているのですから、その愛を受けて、その愛のゆえに、私たちは誰かを愛することができると言われているのです。マザー・テレサさんは、愛の反対は無関心であると言われましたが、無関心であったとしても、誰からも何も言われることのない、そんな誰かのことを自ら思い、 何とかしようと、何とかしたいと動かされる。ここに愛があるのです。この愛は、私たち人間のうちから生じるものではなく、神が何よりも許されないはずの私たちの罪をキリストの十字架によって許し、愛されたこの愛によって起こされた奇跡そのものなのです。主、我を愛す。主は強ければ、我弱くとも恐れはあらし。我が主、エス、我を愛す。古くから賛美歌に収録されたこの曲を好まれる方は少なくないでしょう。二番は、我が罪のため、栄を捨てて、雨より下り、十字架につけり、我が主エス、我を愛す。主、我を愛す。今日私たちは、この神の愛に驚かされることが必要なのです。この愛に心を動かされることが欠かせないのです。それこそ敵を愛しなさいという教えが、まずこの私に向けられた神の愛であったことを思い起こさせるからです。この神の愛がすべての人々に届けられるように、まず私たちは神の愛に満たされてまいりましょう。そのいただいた愛を、具体的な誰かを思い浮かべ、その方に表す群れとされてまいりましょう。今日その愛に満たされ、その愛に励まされて、すべての人々に仕える群れとされてまいりましょう。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。